ゲーム語り第26回
か、はい、そうですね、はい、
あの前回に引き続き、うん、ロバトの皆さんに出ていただいて、うん、全然喋ってていただいてないです
ね。またよろしく
お願いします。
お願いします。
ロバトです。
というわけで引き続き、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの前回ですね、先週分ですね、あの回が最後に、うん、あのオンラインゲームそういえばなんでやってるんだろうって話をしたと思うんですね。ゲームって一人でやってたもんなのに、あれオンラインゲーム最近すごいガーッと来てると、うん、多人数でやるのがなんか普通になってきてると、うんうん、そうじゃないんじゃないかって話したんですけど、僕その最近あのパソコンの方でファイナルファンタジー14のオープンベータテスト
が
始まったんですよ。
すげえ。
やってんの？
聞いてやってる。
すげえ。
はいはいはい。
で、うちのパソコンというか、まあ、Mac なんですけどは、うん、結構古いというか、まあ、3年ぐらい前なので、であれって結構スペックを要求するで有名な。
そうですね。有名な。5年後の、
5年後の普通でみたいな。
5年後
の。っていう感じだ。
すごいっすね、う
ん。結構大変なんですけど、まあ、なんとか設定をすごいロースペック用にしてやってると。いう時にまあ、オープンベータとはいえ多人数でやるべきものも結構あるのに、まあ、一人でやってるんですよね、僕は。で、一人でやりたくてやってるんですよ、
うんうん、
しかもオフラインゲームを一人でやりたいんじゃなくてオンラインゲームで一人でやりたくてやってるんです
よ。わかる、うん、
で、そのことをその先週の終わりの時に考えていた。
お
ここ結構そのなんかコミュニケーションっていうものの本質に踏み込むよね、結構
多分、
うんうん、
それってさ、前回の話で渡るが言ってたみたいな、うん、ツイッターで他の人たちが生活しているっていうことだけで安心できるっていう要素とかなり近い気がするんだけど、どうだろう。
うん、その通り、
う
ん、
そうか。
俺もそのファイナルファンタジー14ちょっとやるかどうかまだ分かんないんですけど、もしやったとしても結構一人でこう木を伐採したり
地味だなみたいな、
森の中にいるみたいな感じだと
一人人生をね、
多分でみんなでワイワイやろうぜオンラインだからみたいな風には絶対思わないと思うんですよ、うん、
そうそう。で、まあそれはそれで多分僕と会がちょっと似通ってるってい
う
話で、まあみんなでワイワイ固定コンテンツをやりたいっていう人ももちろんいてよくて、うん、でただしこういうとこに面白さを感じてる人っていうのはいるっていうので、それは何だろうと思った時に、なんだろう、やっぱりコミュニケーションってそういう直接触れ合ったりとか同じものをプレイして何かを得るとか、うんうんうん、いうことだけじゃないような気がして、うんうん、横で何かやってるとか、
うんうんうん、
それを横目で見るとか
うん、うん、
まあツイッターで言うとその何か誰かがやってるのを読んでなんか覗き気分みたいなのを味わうとか、
うんうん、
その辺もコミュニケーションといえばコミュニケーションかなと思っていて、
う
ん
う
ん、でそういうのができそうで FF14 の方はちょっとやっぱ楽しいなと。
うん、
ソロでもできるっていうなんか、
そうそうそう、そこはそこね、
うん、一番重要なとこだよ。
これ大丈夫ですか？なんかノーバトで今度話すとかだったら別に。
あ、いや、まあいいと思いますよ。大丈夫だと思います。そこはだからノーバトの方では、
うん、
山山ゲーム語りの第何回を
参照してください。
言っときます
もん。また企画が引けるぞ。
すごいね。
そうですね。その今FF11 の話があったと思うんですけど、 FF11 っていうのは FF シリーズの中で初のオンラインっていう話で出てきたんですけど、まあオンラインっていうだけあって多人数じゃないとできないコンテンツがすごい多かった、うん、でソロプレイが好きな人にすごい不評だったっていうのがあって、うん、14っていうのは前提としてソロでもプレイできるよっていうのが売りなんだよね、うん、
売りらしいですね、うん、
で、まあ、それを期待してるさっき言ったみたいな会議
僕も
そうですね、そこすごい、
そうですね、本当に
いうのがあっていますというのまでが前提で、オープンベータをやってみた初感なんですけど、まだ分かんないですよね正直。というのは11っていうのもまあ、レベル15ぐらいまでは頑張ればソロで普通にできたんですよ。
A レベルまでいけるっていうやつですか。
で、14で僕のキャラクターが今レベルいくつかっていうと5なんですよ、
うん、
で今ソロではできてるんです、
はい、
だ今後できるかは分からないし、まあ、ベータでそこまでやり込む気もない いうので、まだ判断はちょっとできないかなと思うんですけど、工夫はされてるなっていう感じはありますね。
うん、11よりはその、まあ、低いレベルだったとしてもソロでもやりやすいかなっていう感じは、
ソロで何を目指すかによるんですけど、うん、あの各国を漫遊したいとか、うん、世界広いんで、とにかくいろんなとこ行きたいと思った時に、あのアクティブって言って、そのこっちが何もしなくても攻撃してくる敵っていうのが、うん、まあんまいないので、今のところ、ね、あんまいないので、そうフラフラするのが低レベルでも OK というのは言えるかもしれないんですけど、これもベータだからわからない。ベータだけかも、
敵増えてる、
そうベータだけかも、
そうそう、
はいはい、
わかんない
で、成長、つまりキャラクターがレベルアップするとか、新しい技を覚えるとか、まあ今回はあのクラフト、あの物を作るっていうのが結構重要視されてるみたいなんですけど、うん、あのそれがどんぐらい上げやすいか、そのスキルっていうのも今のところは全然問題ない、一人でできるんですけど、今後どうなのっていう、
製品版で
そうそうそう、いう不安はまあ若干残りますけど、今のところはそこそこ、ただまあ問題は多分あれですね、11をやってた人に対してはその部分が解消された11でしかないっていうことで、まあ基本的なゲームは11っぽいんですよ、うん、でゲーム飽きてやめたっていう人がもう一回やっても新鮮味があんまない。
あ、そうなんだ、
うん、
え、じゃああまりやる意味がないんじゃない
ですか。そこに どこに魅力を感じるかじゃない。
あ、そうか、
うん、絵は抜群に綺麗、
うん、そう、
むっちゃくちゃ綺麗。
へ
ー、確かに最近あのなんかそのオープンベータが開始されて、僕 Windows 家にないんで、実況動画とかで見てたんですけど、まあ綺麗ですよ、すごい綺麗、
うん、まあ、僕もオープンベータはどうですか、まあ、前のベータの時に登録してて当選しなかったんで、うん、オープンベータでメールが来たんですけど、まあ、うちも Mac 機しかないんで、
ですよね、
あのうちも Mac です
ね、まあ
ブートキャンプで、
そうブートとか VM とかやるかどうかっていうのはちょっと迷ってはいつつも、はい、PS3 でいっかっていう、あ PS3 待ち、
そうですね、はい、半年後でしたね、
半年
か、3月
結構そうだ
な、そこでちょっとコミュニケーションの話で振り戻したいんですけど、まあ3月じゃないですか、で、オンラインゲームで一番楽しいのって、まあ、ああいう MMORPG っていうタイプってやっぱ一番最初に何にも誰も分かんないっていう状態で、よくわかんないけどコミュニケーションを取りながら、
そうだね、
ちょっとずつみんなで前に進んでいくっていうのがすっごい楽しいと思ってるんで、僕すっごいがっかりしたんですよ、プレステ3が3月、
うん、
PC は今月9月の末に出るんで、
あ、もう発売も
9月の末に
出る、すっげえ早いね、そうい
や
っていうことで、もうその3月に始めるプレステ3組の方たちっていうのは、環境が出来上がったところに入っていく立場になるわけです
よ、ルールとかもね、
そうっていうことで、僕はすごいがっかりして、プレステ3でその最初の感覚が味わえないというので、もうほぼやる気をなくしてたんですよ、なんですけど、まあベータでちょっとうちのパソコンで動いたんで、あれこれはじゃあ PC 版からみたいな流れになってるのが、まあ今で、そんだけ楽しいんですよ、やっぱコミュニケーション取りながら進めるって、うん、
誰かと喋った？
あ、だから
なんかしてない。
はしてない。ああ、コミュニケーションしてない。
じゃなくてね。いやでもそれでもコミュニケーションは発生してるからね。うん、見えないところ
と。必要であれば、うん、コミュニケーションはするじゃん。
はいはい、う
ん、
そうだよね。
あ、だからただちょっと一言言うと、うん、そのコミュニケーションが必要ないぐらい、うん、僕みたいな FF11 に慣れてる人はコミュニケーションがあんまり必要ないぐらい11っぽい。
なるほど、
ポンって入っても何すればいいか大体分かるみたいな、
その通りですね、
はい、
あ
の地図はこの辺でエリアチェンジするだろうみたいなとか肌感覚
で、ね、スーって通路になってる、
そうそうそう
あれみたいな、
うん、ああなるほど、あ、うん、大地がその楽しいって言ってたさ、その初めての世界にバッて行った時の全員で何か模索する感じっていうのは、俺は FF11 の時はなかったの、要は
し
ばらくその第1初回がやってから俺は入ったから勧められて、
そうそう、渡るは結構後期から入った方だもんね、
そうそうそう、
FF の
について、その時にその世界に入った時に、まあ、ベテラン勢っていうのは要はもう超もう冒険者としての人たちと、うん、あと冒険者じゃない人たち もう俺みたいにもう初心者で入ってきた感じなので、むしろそっちの方がリアルに感じたんだよ、ね、なんか全員が全員初めてでそこに入っちゃうのってなんかおかしな感じがするのよ。要はその世界に元から住んでた人たちはもっと詳しいはずだろっていう、
あのこれがですね、ゲームのバトルでいわゆる渡る世界というやつです。渡るは世界観を結構重視するタイプで、ね、
そうした時にその世界に詳しい人とかがいて、じゃあ君新しいご名所だったら僕らと一緒に来いよって言われて、あ、じゃあ行きますって一緒についてくる。でそこでここですげえここ の, あのなんか泉きれいなんだぜっていう、なんか冒険の途中でちょっと寄り道してわっきれいですみたいな
下からね、
そういうのがすごく楽しかったんだよね。
ああそういうのはいいんだ。じゃあ、あそれだったら全然プレス3版からでもいいんじゃないかとは思う。
オンラインゲーム、僕もウルティマを、
はいはい、
ウルティマオンライン、U を始めた時ってもう全然もう世界は出来上がった世界に、後でポンって一人入った時に、で一人でじゃなくてポンって入った時に必ずスタート地点はここみたいなスポットがある、
はいはいはい、
でそこに行って、しかもレベル1の人が来ると、まあ、初心者だなっていうのはやってて後で分かるようになったんですけど、自分そしたらいきなりポンって入って、ここかと思ってとりあえず周りを見渡したりとかしてたら、いきなり目の前にアイテムが置かれてなんかこうアイテムをなんか受け取りましたみたいな感じになってて、え、なんだこれ、怖え、
怖
えしたと思ったら、なんかその日本人の人がすぐ近くですごい冒険者みたいなレベルのがもうすげえ高いみたいな人がいて、君初めてでしょ、はい、これをあげるよ、ちょっと怖いながらもう、さっきの渡辺さんと話と同じで、先輩冒険者が新人冒険者を導く、
あ
それはそれで楽しい、
ちょっと街を案内するからついてきた、
面倒見いいっすね、
まずこうな、ここでチュートリアルみた
いな、はいはいはい、
大臣チュートリアルみたいな、
チュートリアルなんかその人のなんか仲間みたいな人も何人か来て、ちょっと強いところに行くからです、
嫌だなんか
こういうところにレベル10ぐらいになるとが頑張ると来れる、一人でも来れるようになるから、それまで頑張って、
あ、ね、そういうのも全部いける、
じゃあまたねって言われて、そこのレベル10のところに一人で来れるようになって使えんの
ひでえ、
あ、それひどいね、
それはひどい、
でも必死に帰って、
あ
ラグりながら帰って、しかもワープワープ
って、なるほどね、なんかその MMO の醍醐味的な部分ってそういうところかもしれないですね、その自分だけの RPG のストーリーみたいなのができるわけじゃないですか、その安山さんが初めてそのワールドに来た時に新しいなんか先輩冒険者と会って旅したっていうので、他の人は経験していないというか、もう同じことがあっても別の受け取り方をするとかっていうところで、なんか各々のストーリーっていうのが結構思い出深く刻み込まれていくみたいな、でその中でいい仲間も実際にできたりとかして、なんかそれって昔の本当にファンタジーとかの世界じゃないですか、あのだんだん仲間が出てきて、そいつらの旅をするようになっていくみたいな指輪物語的な、はい、
しかも自分が強くなってからその人と一緒にパーティー行くのか
な、ね、そうそうとかね、それはあるかもしれない
すげえ強くなって追いついてない
、脳内では勝手にその人はピンチになってて俺が駆けつけたけ
どそうそうそう、
君はおかしい、
あの時の強くなかったな
見ていてください
そう、ね、熱い展開じ
ゃない、
勝手に個人あるんですよね、そこはやっぱ面白いなって思う、
だから渡るがさっきその話してたように最初みんな初心者っていうのもなんかみんな移民として流れてきたんだ、そ
う
そ
う流れてきたっていうね、
この街に
フロンティアとして、
そう、いうようなあの脳内設定をすればいいんじゃないか、うどうなんだ、
そうすると逆にあれだよね、もう移民の人たちというかさ、その初期の人たちの中での空気感みたいなのができて、そいつらの連帯感みたいなのが一回も話してなくてもなんとなくあるっていうね、あの感じもなんか好きだし、
それは子さんオツみたいなところではあるけど、ね、
だなんかいい思い出としてさ語り継がれるわけじゃない、あの時あんなことがあった
カクは音ゲーを全然やらないのは興味もない、さっきの話、まあ、これ前回の話と変わったけど興味がないんでしょ、
興味がないわけじゃない、でもだからサッカーの話とかその話聞くと面白そうだけどね、
なんか必要性
みたいな感じないですよね、
感じないでも、その気持ちはすごく分かる気がするんですよね、
僕の場合も最初は必要性を感じてなかったんだけど、うん、無理やり2人が誘って、うん、これからあれかえって 勝手のセットしちゃったんだよねやるしかない俺らが何時に待ってるからみたいな、ね、これでできないけどみたいなやったらこうすればいいんだよって、世界に入ったっていう感じだったから、
ね、そうだったね。
そうか、だから FF の新しいやつはだからむしろやってみたいです
よ
ね。
お
入るにはいいかなって思うんですよ、
うん、入る方がいいのか悪いのか
も分かんないけど、ね、
まあまああります
ね。オンラインでやるときとそのオフラインでやるとき楽しみ方がもう全然違うような気はして、例えば RPG だったらもうその一人でやる分にはストーリーを追っていくとかいう、その一人でやってるゆえの面白さ、でオンラインはその人と一緒に何かをするとかっていう楽しみ、サッカーも多分一人でコンピューターと戦ってる時は戦ってる時で別のやつがあって、で人とやる時とやる時でその人ゆえの人からパスが来るとか、そういうのがあってとかってなったら全然違うとは思う。だからガクガク初めてじゃあオンラインで RPG やりますって言った時にどんな反応をするのかすごい楽しみ、はあはあ、
ね、やってみたい、ね、
一度何かでやってみたら、
うん、ですよね、
面白いと思う、
うん、
確かに、なんだろうな、例えばですけどその MMO とかっていうのはコミュニケーションの部分で人と交わえるっていうのが面白いんですけど、あのそのそれこそ FIFA だったり MAG だったりっていうのって、あの要はオフラインだと割とその敵の動きとかっていうのが単純な話とのルーチン化されてるから、ある程度絶対これ普通の人だったらこっちに来ないだろうみたいな方向から攻めてきたりして、はいはいって言って撃っちゃうみたいなのっていうのがオフラインだとありえるんですけど、オンラインってみんな人だから結構なんか人によって全然動き方が変わってくるんですよね。でそれが単純にそのゲーム性として面白くなってるっていう部分があって、でそれって多分そのコミュニケーションとは別のところで、うん、ゲーム性としてあこの人なんかすげえ動きしてるみたいなこんなにするとは思わなかったみたいな状況っていうのが発生する、その下地みたいなのがあるからこそ面白いみたいなのが確かにあるような気がする、うん、でそこが僕は多分そっちの方が好きなんですよ、うん、でメモとかもその仕事から帰ってきてゲーム始めてまた人とお疲れ様ですみたいななんかこんにちはみたいなのをチャットで始めるっていうのはちょっとだるくて、そこの面倒くさいなみたいなっていうのも正直あったりはするんですけど、
そうですね、でもそういうのは分かる気がしますね、ただなんかシューティング系は敷居が高い気がして、上手い人めちゃめちゃ上手い、
そう
っ
すね、
イメージがあるから、
そう人とやるとそうですね、マグとか特にそう
そうそう、
診察されたりする
んですよ、そう目線で殺されてるもん、
目線で
殺されてる、
目線で殺
されてる、目線やっちゃった
目やったら死んでる、
人とやるのは楽しい、あのマグで拠点防衛あったじゃないですか、
はいはいはい、
時にこう絶対横に通路みたいなのがこうあって、大体こっから来るなっていう時に僕スナイパーやってたんで、ずっとその人から見えない階段の後ろの隙間とかから銃でずっと狙ってて、はいはい、人が来たらパーンパーンっつってヘッドショットで殺してたら人が来なくなったりとか、それは多分あそこ行くとやられるみたいなのがあったりするやつ、こっちも思うし、なんかあの変なとこ撃たれてるからここには頭出せないなとか、
でそれがオフラインのゲームだともうここでやられるとか思わないからバンバン来ちゃうっていう、そのなんか変化の仕方みたいなのがなんかあるんですよ。
サッカーもだから、ガクがサッカー好きでやるんだったら結構多分感じると思うんだけど、すごいプレイヤーがやっぱいるんですよ、スキル同じはずなのに超トリプル上手いみたいな、
あ、いるんですね、
そうかそうか、
もう見た感じ上手いみたいな、
それはオフラインでそのガクと試合しててもそうなんですけど、ガクがドリブル上手くてじゃあどうするみたいな、こっちが対策取るみたいなのを人とやつとも同じで、あいつドリブル上手いからあいつに対するパスは絶対通さないみたいな、出しどころ潰せとかパスラインを消せとかいうのを
エース的なプレイヤーが発生してそれに対するカウンターを打
たない、そういうのやったりとかして、逆にそいつにじゃパス渡さないって言っててカットできてるカットできてるって油断してたら他のやつが実はドリブル超うまいとかおい逆から抜かれたとか、
あでもなんかウィーレでその人と戦うとかはやったことがあるんですけどなんかでもその時に思うのはなんていうの、人ゆえに勝つための方程式が決まっちゃってる人がいるんですよ、
あ
なんかこれ絶対サッカーじゃないだろうって思うのがで、そういうのをやるとちょっと嫌なんですよ、
寒いわ、
そうそうそう、もう絶対こういうその人のやり方が決まってて、
はいはいはい、
だからサイドどんどん上がってきて、うん、直線的に
またこれか、
そう絶対ありえないでしょそんな
せっかく人とやってるのに
みたいな、なんかそれで点取られちゃうと
さ点取られちゃう
そう うわって言ったりはしますけど、
それは確かにある、ガクト2人でボイスチャットをその時しなくてサッカーを一緒に協力プレイやった時があったんですけど、ウィニングイレブンでオンラインで、その時はボイスチャットもないしお互い一緒にいないんで何もコミュニケーションできないんですけど、お互いのサッカープレーを知ってるから、
確かに
ガクがボール持ったなと思ったらこの辺にいたらパスが来るなっていうのをオフサイドライン見ながらやってて、あ来た来た来たって、じゃあガクが真ん中辺に上がるはずだからこの辺ってパス出してゴール決まるとか、
そういうのは確かに面白い面もいっぱいある、
それコミュニケーション
ですね。
別に声を出さなくても、そのさっきのなんか言語の話とかもありましたけど、言語がなくてもコミュニケーション取れるんです、ね。さっきの FF のこううまくかぶさった時によしっていうのは別に何も関係なくよしってみんな思うだろうし、その辺はね結構こうだからあるもののじゃあでもどうなのみたいなところも、ね、反面ありますもん、ね。だってボイチャしないと成り立たないっていうのはさすがに今まだないですけど、そのうちでも出てくるだろうなっていう。
ボイチャ前提。
ボイチャ前提。だって最近チャットの機能とか落ちてるやつ結構。
落ちてる。
あ、そのチャットとかほとんどない。
ああ、はい。
ボイスチャットはできるけど、
そう
ですね、言語チャットはできないみたいな。結構あるから、そうすると連携取ろうと思って、まあ別になんとなくでお互い分かってるとできるものを、本当の詳細なその連携したいという、俺これやるからさっとこれやってこれやってこれやってっていう時に、ボイスチャットできない人と言語チャットもないっつって、どうしようって
、すごい人たちになると、例えば日本人パーティーだけで組んで全員で集まって作戦会議する人がいますよね。
へー、
あー、それは、FF の話
FF とかじゃな
くて、まあ、他のゲームも、
そうそうそうそ
う、まずは作戦を練っておく、
練っておく超強いチーム
日本人っぽいね、
日本人っぽい、
なるほど、
あるある、
だから学会 FF14 やった時に、
うん、でもそれはやってみたいですよ、
その前にレッドデッドレデンプション買うんでし
ょ、おっとその話
買うの、買いたい、
お
また買おうよ、
ちょっと待って、
めちゃめちゃ面白そうなんです
よ、もうちょっといろいろ聞いたら
僕なんか2本目買うんですよ
そう、
え、2本目、
海外版、ね、
誰も、あ、
海外版買った、海外版で Xbox でやってて
そう、であれそろそろですよね、9月とか
10
月か、
10月
か、
レッドデッドリデンプションがガクの、確かにそういう系では初めてのオンラインかもしれないね。買われます。カイさんは買うっていう
ね。確実に多分買う。僕も買うつもりですごいいたんですけど、先ほどのファイナルファンタジー話が出てきたので、ちょっとどうなるんだろうと。まあ基本は買うつもりです。
渡辺さんは
どうだろうな。まだまだまだ。ちょっと状況見て、
あ、そうか、僕あれやったことあるんですよ、グランドセフトオート、
はいはい、
で、グランドセフトオートとレッドデッドデレムションって作ってる人一緒じゃないですか、だから、面白さのなんか、こんな面白さがあるんだろうっていうのがあるんですけど、渡るやったことないよね多分、
あの見たことある、
見たことはある、
そう
そう、あ、グランドセフトオート、
そうそう、彼がやってるのを見たこと
ある
、
で、そういうなんか前情報的なものがないから買い
ずらい、そういうのもあるね、あ、だからどこの辺が楽しいのかっていうのがまだ分かんないから
、それで言うと僕はオンラインで、まあ、Xbox でもやってて、 Xbox のなんかその仲間内でやってた時に、もうとりあえず西部劇みたいな舞台なんで、馬に乗るんですよ、馬に乗って荒野を何人かでやるってだけで楽しいもう、
あとね
それじゃダメだ
った、個人的になんとなくその話を最初に聞いた時にインディアンでやりたいと思ったの、
あー
で、
まさかの
ティーピーっていうキャンプのところでこう星を見ながらとか肉を焼いて食うとか、なんかそんなイメージを想像してたら、あのカーボーイしか全然できないっていう時点で、あれ
ちょっと違うんじゃないの、
俺の求めるものじゃないと、
そういうジプシー的なことは確かにない、ないのと、今から買うかどうか迷ってる人の前で言うのもあれですけど、キャラクターを作れないっていうのが、
そうなんですよ、
そうなんだ、
ほら、釣れた、
そうなんだ、
キャラクタークリエイト、
それはですね、
オンラインゲームってその、やっぱ最初の話じゃないですけど、自己主張っていうか、こういう自分はキャラクターで演じたいんだっていうのがあると思うんで、キャラクターメイクって大事だよね、
大事、しかもああいうゲームには絶対必要な気がするんだけど、
なぜ入れなかった
んですか、なぜ入れなかった、
みんな一緒の感じなんですか、
いや、 いくつか種類があって、うん、その中から選んでいったりするし、そのゲームを進めていくとそれも解除されていって、どんどんいろんな人が選べるようになるんだけど、うんうん、人が選べるだけだから、結局は自分、
自分で作れない。
例えば俺は帽子をかぶりたくないと思っても、うん、もし帽子をかぶってるキャラしかいなかったら、かぶらざる
を得ない。かぶらざる
を得ない。念願のハットなんかいらねえよと思ってもそれは
か
ぶ
らない。オフラインの方はあのストーリーがあるんで、なんかそれは別に単一の主人公でも別に僕はいいんですけど、オフラインの方であれだけできるんだったら別にキャラクターのなんか装備品とか見た目だけでも変えられてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
もったいないですね。
そうそう、
そこまで
だから、うん、なんでだろうなとは思うんですけど、
おまけなのかな、オンラインは。
あとそのグランドセフトオートを作ってたメンバーとはいえ、その今まではこう街中で、要はギャングの話としてやるっていうのと今回違うんで、手探りなところが
あ
るので、もし出るんであればこの次のレッドデッドレデンション2とかが出るんだったらそこはもう絶対改善されてるっていうふうには思ってるから、すごいやっぱやってるメンバーがみんなキャラクリしてキャラクリしてってずっと言うんで、キャラクリとしたいって言うんで、それはもう。だからその乗る馬とかも例えばキャラクターができますとか、
ね、なんか人馬みたいな、
あの赤いぞとか白いぞとかやりたい、
そうだ絶対やりたいですね、
いう話もねある。これラプタークレートの話、
あいいですよ。
そうそう、その前に飲み物をじゃあ注文します。キャラクタークリエイトの話が出てたんで、
いきますか、
話をしたいんですけど。
実はですね、まあ、力及ばずってところはあったんですけども、ゲームのオーバートというポッドキャストが
、
キャラクタークリエイトと、そのなんか特徴というかについて話した回っていうのがあって、
あそれ聞いた、すごい前の方ですね、
第31回アバターとインターネットコミュニケーション
という前
やつがあったんですけど、そこでちょっと語りきれなかったことがあるなっていう話を、うん、カイト2人でしてた。
全然覚えてない。そのね、ちょちょ、その話をしたことすら。
あ、ほんと、カイは、記憶から消したいと言ってたので、
消した、
消したんだ。
え、俺そんなこと言う。
インセプション、インセプション。
すごいな、
カイ。ちなみに、ワタルはいなかった。お休みの時。
あの回
か。はいはいはいはいはい。え、そんなに話してたっけ、キャラクタークリエイトについて。
いや、話してなかった。
話してなかった。
そうそう。ところがダメ。っていう宣伝はまあカットしていただいていいんですけど。
え、全くもってリンクを貼ってきます。
まあ、簡単にその時の話の概要を言うと、その外人は、いっか、いいです。
いやいやいや、
話しよう、話しよう、話しよう。まあ、ツイッターの話だったんですよ、最初は。で、日本人って自分の好きなキャラクターとか、そういうものを アバター、その
写真
アイコンにする人が多いんだけど、はい、外国の方とかっていうのはそのパーソナリティとそれがすごい深く結びついてるっていう文化なので自分の顔写真にする人が多い、うん、話ぐらいかな面白かったのは
終了
ですか。まあ、あとは、ファイナルファンタジー11の話で、まあ、可愛い女キャラクターを使ってる人がいたとして、その人の中身が男性だと分かっていてもなんとなくモジモジしちゃうみたいなことがあることがあるという話はした ね、
あるね
そんな感じで
大いにあるね、
うん、その話、僕多分ツイッター忘年会の後の飲み会でも話したんですけど、はいはい、僕はファンタシースターユニバースのオンラインをやった時に、はいはい、超美少女ロリキャラを作ったんですよ
はいはいはい、はい、
ロリキャラ、
その話聞きました。
しかもなんかファンタジーユニバースってボイスも決めれるんで、ボイスの超可愛らしい声の叫び声、いやいやみたいな、言えないけど
可愛らしい女の声で
プリキュアですよ完全に。
あ、はいはい、
魔法メインで、
なるほど、
武器は弓ぐらいしか使えないみたいなキャラを作ってやってたら、もうその周りの大人たちみたいな大人キャラですよ、普通の男性キャラとかが勝手にそれこそアイテムを置いていくみたいな
超モテモテキャラになる、
うん、
いつもなんかこうインすると だからストーカーみたいについてくる人がいるとか。
すげえ。
超怖い。
怖い。
超怖い
よ。スクリーンショット撮られるみたいな。
へ
え。
ちょっといいですか、ね。
ちょっといいですか。
ちょっといいですかがあればいいですけど、
あればいいですよ。
なくしてかしょ
っ。知らぬ間にパンツ取られて。
まあ男なんでいいんですけどね。全然いいんですけど。でそのなんか他の女性キャラみたいなのがいて、うん、その人もなんか男だっていうのはなんとなくやってて分かったんで、うん、でその人よく冒険することがあったんで、なんかフレンドカードみたいなのを交換するそのシステムがあったんで、はい、フレンドカードを交換してチャットとかをしてて。そしたらそのチャットその女の人その人はもうグラマラス女性キャラみたいな、
はいはいはい、
大人の女性、
あ
でこっちはもう完全にノリキャラです、はいはい、幼女です幼女です
いわゆる
そうで座って喋ってるみたいな感じで喋ってたらなんかその おっさんですよ、うん、ごっついおっさんすごいその大男みたいなやつ、
はいはいはい、
何人か来てロボットみたいなやつが来てとかして、
はい、キャストです
キャストです、ちょっといいですかすごい話になってなんかあのワンタジーユニバースってこういうポーズを決めますみたいなポーズ決めがあってその中にこうなんか戦隊ものみたいなポーズ
が、はいはいはい、あったこういうね1,2,3,4,5 ってあって全員でやるとすごい決めポーズ
そのみたいな感じその中でこうちょっとなんかこういうポーズをとこういうポーズをしてもらっていいですかみたいな
あその、友達の女性と
2人でそうと2人で話をしてたらそういう依頼が来て
はいはいはい
そうで どうするみたいな俺ら男だけどいいのかなみたいないいんじゃないみたいな感じで
夢を壊しちゃいけないよ
でなんかしかもなんかこう一応リクエストとかありますかみたいなことを一応聞いたんですよそれはもう完全にグラビアアイドルのノリですよこっちは、はい、そしたらなんかこうあの冒険してってあの山みたいなところを冒険してって温泉が奥にある
うん、
とその温泉の前
あった、
うんうんうん、
なんか滝みたいなのがちょっとあったりするできればその前でみたいなじゃあ冒険しますかとりあえずみたいな
あそれはそれでちょっと面白いです
そこまで冒険して、はい、でそこでこうポーズ
はいはい、はい、
コスチュームもいろいろ僕ら持って、まあ、僕らって言われた私たち持ってます
あるあるあの一人称問題です
よ、ね、そういう
私
そう
私は持ってますけど
じゃあこういう服とかありますかみたいな
あります
あります
そうであるわ
そうそれでやって、はい、やってたんですけどいつもストーカーみたいなやつがいる
はいはい
ちょっと怖え
怖い
ちょっとさすがにこれ怖えっつってやめるやめようってやつやめたんですよ
どうなんですかねその、モチベーション的にその僕はほとんどそのどんなゲームするにも自分のキャラをクリエイトできるっていう時にあまり女のキャラ使わないんですよね、うん、っていうのはイコール自分だっていう感情があまり持てないからで
確かにな
んかそうその部分で女の人を選ぶっていうのってどういうモチベーションかな
あ僕はすごい単純に、はい、その女性キャラってすごい服装が多い
あ
そう
あの服装チェンジできるやつとかは服装が多いんですよやっぱ女の子なんだよね、うん、でそのファッション的な部分ですごいいろんな組み合わせでも映えるような組み合わせとかがいっぱいあるんでちょっとこう他の人と違う組み合わせとかしてもできるんですけど、はい、男キャラって結構決まってたりするやつ、ね、種類が少ないっていうのもあるしし
かも見た目かっこ悪い場合が多い
ネタかみたいなのも
結構あ、まあ、某モンハンとか
はいはい
はい
そういう時にこう女性キャラだと服が多いっていうのをなんか他のRPG、そのオンライン RPG やった時に思って、うん、あじゃあ女性キャラやろうって思って結構女性キャラをずっと使ってて、はい、で女性キャラでも女性声じゃなくて別に普通のやつでやったのもあったんですけどでファンタジスタフィーバーは最初普通の男性キャラとか女性キャラを使ってやっててちょっとそろそろ目先を変えたいなと思って、うん、ロリキャラを作って、はいはいはい、でやっていくうちにはこの服とかだったらこういうロリキャラみたいなやつだったら絶対似合うしこれでなんかちっちゃい魔法禅みたいなのがあるんですよ両手に装備で、
はいはいはい、
両手別の装備できるマラカスみたいにも見えるんですけどそういうのとか弓とかもあったんでこれちっちゃい子とかが弾いてたらそれなりにこうその絵としていいんじゃないかみたいなのがあって、うん、そう見た目こだわってだからあのシールドラインっていうのがファンタジスタってあるじゃないですか防御装置みたいなでそのシールドラインの色があのなんか属性によってこの色がサンダー系だったら黄色とかあったんでこの服の時は絶対確実に弱いけどこのシードラインを使おうとか
あるある
とかやったりその 2つロッド、ちっちゃいロッド持てるのも、ロッドの色もこの使いたくないんだけど、はい、この服だったらこの色が合うからこのロッド使おうとか、
はい、セットする魔法で色が変わる
んですよ、色が変わるんですよ、うん、そうなのでそういうのやってて、そのどっちかというとファッション的に面白いっていうところで女性キャラ使ったりすることは僕あります。
え、そのなんか理想の女の子っていうのを作り上げていくっていう側面ができてくる。理想のでもない、
理想のっていうか、こあそれこそなんか萌えキャラの話みたいな感じになりますけど、はいはい、こういう子みんな萌えるでしょってやった時に、あ
プロデュース的な、ね、どうですか、
どうですか、疑似アイドルマスターみたいな、
安山 P です、
安山 P のプロデュースでこんな幼女どうですかみたいなとか、
むしろそれに乗ってきた人はもうストーカーになっちゃう、
ちょっとそこまで来ると思わなかった、ね、釣りすぎた、
あ釣りすぎた、
その前に作った女性キャラは、はい、黒人っぽいメキシカンみたいな色の女の子で髪の毛が白いみたいな、うん、で身長高く設定してそれこそなんかガンマンみたいな感じにしたくて、うん、そういう格好にしてとかっていうのやってて、それはそれで自分でかっこよくて気に入ってたんですけど、でそれで変えようって用紙を作ったりとか、そうプロデュース、
プロデュースね、なるほどね、
なんかそう僕も女性キャラ使うことあって、うん、でまあ、同じような感じですよね、そのうまくこういう服装でこういう髪型でこういうのとみたいな感じもやっぱあって、でそういうのができる下地があるそういうゲームっていうのだったらやっぱやらざるを得ないっていうか、で自分の海外言ってたみたいにそのメインとなる自分を思い入れていくキャラっていうのは大体男性キャラなんですけど、それとは別になんか安山さんもさっきそう言ってましたよね、その女性キャラがいて、あ男性キャラがいて女性キャラ女性キャラって言った、そういう感じで作っていくっていうのはよくやるかな、
上級プレイですね
上級プレイ確かにすごい、そう、うん、
その最近とかその男性キャラ作るの面倒くさくなってきて、うん、それも育てつつ育てるとかっていうのが、うん、まあ時間とかできたんですけど、最近は面倒くさいんで最初から女性キャラ作ってやるとか結構やってます、ね、
その女性キャラの一人称問題っていうのは俺はすごく気になるんだけど、
そうだね、
いやそれはもう
やっぱりあの夢をみんなの夢を壊さないために私っていう、
あ幼女の時はそうです、幼女の時はそう幼女はもう完全にプロデューサーしてだったんで、この子はこういう喋り方をするはずだみたいな、
しかもあえて僕って言ってみたりと
か、ああはいはいはい、僕っ子ですね、
僕っ子、そうそう
僕っ子、
でも基本あのオンラインのチャットはいつも丁寧語か敬語なので、あだからその幼女が丁寧語で私口調で喋るみたいのを燃えるでしょって言って出したりとかします、あとなんかいやでも面倒くさいんですよ、女のキャラ作ると確かに第一人、
うん、
その発生した時の一人称私なのか僕なのかとか俺でも似合うキャラとかじゃないですか、
うん、
面倒くさいんでどれでもいいようにボーイッシュキャラとかにする、
いろいろなんか深い問題をはらんでいる異性のキャラを作る問題、
異性のキャラを作る、
あとなんか それにあの絡めて言うとあれですよね、あのロールプレイっていうプレイスタイルがオンラインゲームであって、つまりその自分イコール自分のキャラっていう回みたいなプレイスタイルと、そのキャラはそのキャラだから性格も自分で考えてその性格に沿って芝居をするっていうのがあって、で、結構自分をそのまま投影してやるプレイがあって、ロールプレイがまあ嫌いっては言わないですけど、なんか受け付けない人っていうのが多いっていう話を聞くんですよね。で、僕は別に僕自身はどっちでもいいんですけど、会はどう？
俺はあんまりやらない。
やってる人がいたとして、その人とはちょっと付き合えないとかいうことは、
だって本音を言ってくれないわけでしょ。
あ、そういう意味か。
要は会話が成り立たないよねっていう気はするかな。
じゃあ例えば野良パーティーとか、
うん、
一時の
パーティーで放り込まれたらやるけどあれとは
思ったら基本は嫌だ、
嫌だ嫌だ、でもやるなとは全然今思わないしいいんだけど、ただなんかコミュニケーション取りづらそうだなっていう、俺の一人称として見た時に、その一緒のパーティーに放り込まれて、ちくしょうあいつはなかなか強いぜみたいなことを言われた時に俺もそうだぜって言えるかと思ってそうねそうですねみたいな俺は俺だし僕もそう思いますっていうのが
丁寧語で
そう思うぜ
そう、ちくしょうマジそうだなっつってどうするっつって次の手を考えてあるのか言えるのかどうかみたいな、そうそう、なんかそこの部分でね、なんかめんどくせえみたいなが
そっか
ちょっとあるから、なんかどっちでもいいと思うんだけど、 なんかそこのコミュニケーションの違いというかスタンスの違いみたいなのって結構でかいような気はするね。
渡るどう？
これね、パーティーのその立ち位置で自分の立場っていうのは結構変えたりするの
よ。あ、ロールプレイするかしないかって
こと？あ、ロールプレイっていうか、例えばその一つのパーティーの時にみんな堅物だった時に盛り上げ役になろう。
ああ、それは
あった。あとはある、そのなんだろう、みんなもう作戦とか全く構えてないチームの時にはちょっとこう真面目に仕切る役になろうとか
考えない
と。結構それやるタイプなんだよ、
はいはいはい、
そのパーティーのところで考えたりするから。である時に、どちらかというとその今のその今現在組んでるパーティーが渡るさんって呼ばれてるパーティーだとする
はいはい、はい、
そうした時に以前組んだパーティーの人が俺を見つけてくれて、わなちゃんって呼んだワナちゃんみたいな全然違うぞ俺の
世界観。
ワナちゃんとワナちゃん全然違うじゃん。
ちょっと分裂してる。
できればテルで言ってほしかったみたいな。とりあえずおーすみたいな感じで手を振ったけど
伝えない。
その後パーティーの会話あまりなかったよね。
完全に分裂症だよ。
頼れるワタルさん実はなんか
ちょっと実は違うじゃん。
他の人はワタちゃん。
ワタちゃん。
会社の飲みで会社のメンバーの前では真面目キャラで言ったのに同級生になったみたいな。
ありますね。
結構リアルと似てる、
うん、
あっちではあでこっちではこうみたいな。
そうそうそうそう、
自分の二面性みたいな出てきちゃうっていう。
あるような気がする。
なんかあので、僕そのさっき安山さん言ったみたいにその女女性キャラっていうのを作ったりして、まあ、見た目もあのそれなり自分の好きなようにやったりするんですけど、喋りは常に自分なんですよ。
うん、
で、僕はあのオンラインゲームでは一人称は僕なんで、あの僕って言って喋るんですけど、あの一回、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、僕っ子だと思われて、あのストーカーがついたことありましたすごい前だけど。
ストーカーってどういうこと？
それは
どういうもなんか、
僕とか言って可愛いねとか
怖い怖い怖い。
それはちっちゃいあのサルだったんですか？
それは、うんと昔のドリームキャストのファンタシスタオンラインっていうあのオンラインゲームで、うん、フォマールというあの人間の女性の魔法使い、まあ、
女性キャラだよね、うん、
僕はどうのこうのって言ってたら、そうさっきみたいな出会いが出てきたりしてあのログインしたらいるみたいな、
貼ってるみたいな、
貼ってるみたいな、
すげえ、しかもいきなり話しかけてく
る、うん、あったね、
怖え、
もう俺怖え以外の言葉が
最初でも、あ、なんだこいつ面白いなって思いませんでした
思いました思いました、あの、あ、連れちゃったかしょうがねえなみたいな、
それがだんだんだんだん怖え怖え怖えっつって
刺されんじゃねえかなみたいな
よかった PK 機能なくて
うん、そうなんだ、そんな世界もある
し、その、僕の奥さんはオンラインゲームやるんですけど、彼女は、女キャラを使っているので、あの女性が女性キャラを使ってる、
うんうんうんうん、
今度はちょっと別の、マジなストーカーみたいなのが、いることもあるらしいよっていう話を、その女性プレイヤーネットワークの話を聞いたりはします。
あれ なんだろうね、女性プレイヤーは私は女性ですってネット上で言うの
かね。言うときと言わないときとあるだろう、うん、
女性キャラ使ってても男だって言う人もいるし言わない人もいますよね。
そう
あ
だし、ややこしいんだけど、女性キャラを使っていて男言葉を使っていて自分は男だって言っているリアル女性が女性だと見破られてついてこられるみたいな
難しい
すごいなんか
そこまで
メタ構造わけわかんないね、
多重構造になってる、
ね、
本当にだからもうどうしようもない、
そこまでして追い回したいの
ねえ本当に。
しかも追えても特に何も言わ
ない
別にそこで付き合えるわけでも、
うん、そうそうそうそう、
相手にくれても別に何も奉仕する機能はないぞっていう、
そうそうそう何を求めてんだろう、
すげえレアキャラレアアイテムくれてもいや、うん、なんかしようかみたいな、
そう逆に申し訳ない
会話するのが楽しいのとりあえず、
ああっていう可能性はあるかも、
絡みたいみたいな、
うん、接点を持ちたい、
うん、はいはい、
あ確かになんかそのオンラインゲームとかやってて要はその自分のキャラクターを作れてしまうのが分かってるんだけど、うんうん、 でもオンラインゲーム上でしかコミュニケーション取ったことなくて実際に会ったことない人ってやっぱなんとなくそのテレビの向こう側でやってるプレイヤーのイメージもその人が作ったプレイヤーになるんですよね。
あ、キャラクターが、そうそうそう、見た目がってこと
で、だからすごい山男みたいなプレイヤーのキャラクターだったらなんかそのモニターの向こうでやってるのが
山男
みたいな
やつなんだよ
ってことを絶対そのことありえないって分かってるのに思っちゃうし、
でもそうですよね、
そうそう、うん、すごい綺麗な女の人だったら向こうにいるのも絶対綺麗な女の人がやってるんでしょこれみたいな風に、はいはい、なんとなく思っちゃうっていう、うん、なんか状況は結構あって、うん、な一概には否定できないというか分からないでもないというところもありつつでも怖いなみたいなのもあるんです、
うん、そう思ったからといって、うん、そのなんか関わり方をそういうアブノーマルな関わり方をしていっちゃいけないよねって
ことでなんかそういうのはあるね、なんだろう、初めて FF やった時にこの大地と海が入ってる LS っていうなんかコミュニティ
チーム、
そう、
チームみたいな、
ギルドみたいな、
そうそう、そこによく僕もこうちょっと来いよって感じで一緒に行ったりしてたんだけど、そこでこうすごく面倒見のいい、女キャラみたいなのがいたの、猫キャラか、はい、この人面倒見いいなって感じで、なんか自分の中でなんかホワホワホワホワこうなんか妄想でこの人たんきなんかこんな感じの人なんだろうなと思ったら、話を聞いてるうちに男だっていうのが分かったんだけど
そう
だ、あーみたいなでも男だけどでもゲームの中ではうんみたいな、
うん、かよくある話ではあります。
そうだね、
ラグナロクオンラインは結婚式っていう機能があって、結婚式やってるのを見て、うん、したら誰かがチャットで、でもあいつら両方とも男だよ
な、ウケる、ひで
え言っちゃダメでしょそれ、
そう言ったら新郎側がお前黙れっつって
かっこいい、逆にかっこいい
新郎、
すげえ面白い、
新郎男らしい、
ね、新郎
すごい面白い、
俺の妻になんてこと言うの男だとか言う、男だけど
中の人なんかいねえっつって
かっこいい
とかもあって、なんか最終的にもうなんか多分これ一般的な話じゃなくてあくまで僕がって話なんですけど、うん、その MMO とかで求めるコミュニケーションって要は全員が素であったらいいなっていうふうに俺は思うんですよね、うん、要はその一緒に仲間としてチームとして例えばそのギルドを組んだりとかするときに、その他の人たちがもう素の言葉で話して、で例えばだから今日テストだったとかね、学校行ったとか今日会社でこんなことがあってみたいなのも含めてコミュニケーションしたいなっていうふうに僕は思うんですよね、うん、ただそうじゃない人たちっていうのがいっぱいいるから、うん、分かるんだけど、
俺ねそれちょっとあって、うん、素のままでもいいんだけど、うん、結構一期一会とかだと素じゃない方が、
一期一会だとちょっと別になるかもしれない、
うん、例えばこの言い方も変だけど、うん、ものすごく中二病の人とかがいたりするとそれはそれで超面白いんだ、
面白い
そのパーティーだったすっげえ面白い
な3時間コッキーのパーティ
ーだった
面白い、
俺ら別にさ勇者者的なさ感じのみんなノリ でガンガンやったりとか、うん、なんかね、である時にはこうなんか効率を考えたパーティーがあったりとか、そういうのがしょっちゅう毎回あるたんびの変化が楽しいみたいな、
確かにそのノリのなんかね、パーティーごとの一期一会ではあるかもしれない、そ
う
そ
う、毎回毎回同じ人たちと会ってると、うん、ちょっと飽きるって言い方も変だけど、うん、ちょっと別な感じが欲しいなっていう感じ
で、そうだね、そうかもしれない
、いやでもカイさんあれですよ、僕の作る女性キャラ見たら初めての萌えを感じるかもしれない、
やばい
やばいと
見たい
俺だって会社の人が
仲良くしてるわけでしょ
燃えないですよそれ
は。あいつや
って
る。会社の人がファンタジーしたユニバースをずっとやってて、僕がそのストーカー怖いっつってやめて、はい、もう一回作った時にもう一回そのなんかメキシカンカラーみたいな感じの、うん、で髪の毛白くてって言って、でその人がずっとやってるからそのアイテム余ってしょうかなってるからなんか渡すよみたいな感じで。渡してもらって、でその中にこんなメイド服みたいな
のがなんかこれを着ろみたいな、
いやだからもう そういうのないっすかねみたいなこと逆に聞いて、でそれを着て、でファンタスタユニバースって自分の部屋みたいなのがあるんですよ、ね、でその部屋にその人がなんか仕事終わって来て、 でなんかそのしかも仕事の打ち合わせをするんですけど明日のミーティングなんですけどみたいな話をしようとか言ってちょっと面倒くさいからあそこでとかって分かりましたって言った時にお辞儀をしながらお帰りなさいませご主人様ってやったら俺中身知ってけど超燃えるって
さすがですねよく訓練されてます
そうすごいすごい萌えキャラを作るんで
それじゃ例えばですけど、まあ、この、まあ、ガクさんもやるっつってね、うんうん、ファイナルファンタジー14をやるとするじゃないですか、はいうん、仮に、
はい、
したら、まあ、知ってる人と一緒にやる前提でお二人はどういうキャラ作る感じですかね矢野さんは女性キャラ
女性キャラ作ってでも冒険するときはいつもの言葉で多分喋ると思います知ってる人なら
なるほどね
いやいや、まあ、見た目はこうですけど中に僕って知ってるじゃないですか
ってなっちゃいます
で何かあった時にちょっと萌えっぽい発言をしてちげえしみたいなツッコミ待ち
ネタとしてね
ちくしょうこのモンスター強えぜとか言って
あれみたいな違うなあれこの人みたいな
今日何そういうノリみたいなので話で盛り上がるってことはやるかもしれないですけど
知らない人が例えばじゃあ合同で知らない人が 2,3 人いる状態の中で矢山さんが組み込まれた時にどうなるその場合って
でもその場合でも知ってる人はもう一人でもいたらいつもの感じで、うん、女性キャラ使いつつも普段の話し方で喋りますけど、はい、完全モラだったらもしかしたら演じることがあるかもしれない
そうですね
ただボイチャだとバレるんで
それはねじゃあボイチャで女声はビビるよね
ボイスチェンジャーついてねえのかな
彼女に喋らせるみたいな
ああそこだけ台本を出すのねプレイしなが
らカンペでこ
うなんとかって言って
そこまで
そこまでやるか
ガスさん
自分もでもあれですねやっぱカイさんと同じような感じかな。やっぱ自分が入りたい感じですからね。
あじゃあ
そんな変えないと思う。
男性で、
うん、になっちゃいますね。うん、そうポスターを出した感じになる、うん。でもそういう楽しみ方も絶対あるよなとは思いますけど。
そうなんですね。
うんうん、
そういうっていうのはそのロールプレイ。
そう、うん、もう本当に自分じゃないキャラでその世界を楽しむっていうのも。
うん
あると思うんですよ、ねですね、まだそこまで達してない
まあまあまだやってない
そうそう
第一歩踏み出したのは
分かんないです
けど、ね、最初僕もだからその普通に男キャラでやってて服の感じがこう男だとなって思ってたのが、うん、あこういうの女だとあるんだって分かってからそれを始めたので、うん、もしかしたらそういうのあるかもしれないかな、
うんうんうん
ごっつい装備つけた時男だと普通じゃないですか
そう、
うん、似合うんですよ、うん、普通に似合うんですけど、うん、そうそう幼少キャラがごっつい装備したら面白いんじゃないかみたいな、
うん、
だからそのうちね、
うん、境地に達した
ら達人の息
達人の息ずれるずれる
そうスノーカーが知ってるのにこっちが燃えちゃうみたいな
そうあのちょっとこれあの昔から知ってるオンラインゲーム仲間がいて、ものすごい可愛いちっちゃい女の子のキャラをいつも使うんですよ喋り方も超可愛くてみんな「うん可愛いね」ってやってるんですけど本人は、まあ、話の流れから分かると思うんですけど男性ですごいシュッとしててかっこいい、あのサラリーマンのエリートサラリーマンで。
はいはい
次の飲み会どこのお店行くみたいなかっこいいんですよ仕切りもできるし、
はい、
でじゃあ今日のオフ会楽しかったよって言って帰って、またオンラインであの楽しかったね
全然違う
本当に
さすが
でそれは知ってるしさっきまで会ってたんだけどうーん楽しかったねっていう人がいて
うーん
あの僕らはっていうか僕はその境地ですよねいけるなと思ってそういう文化もあるよねと思って、
はいはいはい、女性キャラはレッドデッドレデンクションにも女性キャラいる
からあそうなんだ
いるん
だ女性側まああのさらに1時間ぐらい喋ってるのでここで1回切ります
はい、
はい
はい、
まさかの全3回もしかして
大丈夫なんでしょうか
大丈夫ですよ
4回5回
なんか長々とお邪魔してもらって
全然大丈夫です
夢のような空間
です夢のような
空
間、
うん、多分だんだん聞いてる人はちょっといつもの山々に戻らないから
ないない
サッカーと馬の話
それさですよね
ですよね、うん、ですよね
もう馬に巻きてきたらしい
そうそうもういいわ
そうそうそうそろそろいいわ
そろそろがっつり山々競馬語りしないと
混ざってるけど
まあ、
すいません、ね、平野綾の今ね、絵を見てます
。そう、まあ可愛いって、
はい、まあ可愛い。
これ
そんな感じで、
はい、渡るが自由です
今。いいです、流れのままに終わらせていこうかなというところで、はい、とりあえず第26回ここで終了ということで、
はい、
ありがとうございました。
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 可愛すぎるよ、
ね。可愛い。
可愛いっすよね。
可愛い。
ああ、消しちゃった。